西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮再発見第4週は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。そして今月お迎えしたのは西宮神社ごんねぎの亀山武彦さんでございます。西宮市政100周年を記念して発行されたという全国の西宮という、めちゃめちゃこれ立派なあの本ですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、このことについて、はい、今日は亀山さんにご紹介をいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
恵比寿の宮総本社、はい、西宮神社、はい、広報担当、
あ、はい、広報担当しております。はい、
ごんねぎの亀山武彦さんでございます。
はい、
いやでも広報って言ってもあのいろんなところからお問い合わせがあったり取材したいとか、
はい、
もう西宮神社はね人気ですから、はい、お忙しくていらっしゃいますでしょ
う。もう何でも言ってください。
そうなんですか、はい、もう対応していただけると、
はい、
今日はもうこの本当にめちゃめちゃ立派なご本がこれいつできたんですか。
これですね、西宮市政を100周年を記念してですね、うん、4月に、
4月に
発行いたしております。
はい、はい、今ね、図書館とかでご覧いただいたりもできるんですが、はい、
そうですね、うん、西宮市内の図書館とですね、うん、あと当社西宮神社の恵比寿信仰資料展示室で、ご覧になることができますね。
はい、ところが売ってないというか、はい、めちゃめちゃ貴重な本なんですけどね。
はい、
本当にまあその今日聞いていただいたらなんで売ってくれんの、欲しいそれってきっと思われる、そんな素敵な本でございます。はい、早速ね、メールを頂戴しています。ラジオネームガラモン2438号ことガラです。はい、はい、ね、いつもありがとうございます。8月の第4週は西宮神社のごんねぎさんがゲストで、全国西宮調査報告書、全国の西宮についてご紹介いただけるというお話でした。あの4月に西宮神社の社務所にお伺いしたら、全国の西宮という分厚い書籍がありました。全国にある西宮を集めた書籍ということで拝見させていただきました。写真が入ったすごい情報量で、さすがに全てを見ることができませんでした。で、7月に西宮神社から封書が届きました。本拝殿御屋根吹き替え事業のお礼の一つとして、記念誌と全国の西宮の小録、
はい、
簡単な、
そうですね、はい、
もうちょっと 薄いもの、
これの多分5分の1ぐらいの薄さになりますね、
が入っていました。はい、ページ数は48ページですって。
はい、
48ページと少ないですが、情報量は同じ、すごい資料です。この全国の西宮という資料が欲しくて寄付させていただいたようなもので、待ちに待った資料です。あ、そうだったんですね。全国の西宮に興味が湧いたのは、数年前のラジオパーソナリティさんの南三陸町訪問レポートの時でした。南三陸町に西宮神社があったよというお話。全国にどれくらい西宮があるんだろうと興味が湧いたのですが、さすがに自分で調べるのは無理だと断念していたところに、この全国の西宮を作成するお話、興味津々で完成を待っていた次第です。ということでね、まだまだいっぱいいろいろ書いていただいてるんですけど、あの資料には日本地図もあって、西宮神社の名称分布が非常にわかりやすいです。はあ、ね、もう本当になんか西宮神社って、まあ我々ね、都のもうなんかもう 神社っていう感じで誇りなんですけど、西宮の神社がその全国津々浦々にあるなんて思いもしなかったんですが、すごいことです。そのすべての総本社が、
はい、
あの西宮、
そうでございます、はい、
いやいや、とりあえずですね、まあ、市政100年を記念してということで、まあ、何か後世に残るものということもお考えになってこの本に行き着いたんじゃないかと思うんですが、はい、なんでこれを作ろうとお思いになったかというあたりからちょっと聞かせていただきたいんですが。
そうですね、まあ、ちょうど西宮市の市政100周年ということでですね、まあ、あの西宮という文字をテーマにですね、
はい、
まあ、日本全国で、まあ、西宮がどれだけあるのか、
うんうん、
まあ、あの、まあ、信仰を含めながら、まあ、あの、そういったことを調べようということですね、
はい、
ちょ3年ほどかけまして、
3年ですか、
はい、
はい、
当社の神職ですとか、
うん、
まあまあ、西宮神社はですね、あの、研究所がありますんですけども、
はい、
社の研究員と合わせましてですね、全国を回って、
はい、
あの資料を集めたり写真を撮ったりして進めてまいりました。
じゃあこの写真も、
はい、
もう新たに訪ね、
はい、
歩いて、
はい、
自らお撮りになった写真。
そうですね、はい、
なんか綺麗な写真がいっぱい皆さん写真の腕もすごい確かやなとお上手やなとか思ったりするんですが、
まあ、う
ん、
職員はね素人写真ですけど、
いやいやいや、
は
い、でもあのよくわかります。あ、こういうところなんだという。これはあの神社だけじゃなくていろんなものに その西宮というのが、冠になってるみたいなところを全部訪ね歩かれたんですよね、
は
い、
そうなんです、
うん、
一応その、本ではですね、
はい、
地名と、施設、うん、また、神社、あと 旅日記とですね、
はい、
石造物土俵、あと絵図のですね、
うん、
6つの項目に分けましてですね、それぞれ調査をいたしまして、
はい、
写真とあの説明の方記載しております。
そうですよね、はい、もう素晴らしい資料なんですけど、
はい、
あの西宮っていうのは西宮神社の場合は西宮と書いて西宮と読みますよね、
はい
はい、かつてあの JR のねこの西宮駅は真ん中にのっていうのが入って、
はい
はい、いつ取れたんやったっけみたいな感じだったんですけれども、
はい、
なんか西宮というふうに発音するものでもその漢字とか表記がちょっといろいろあるっていうことなんですよね。そうなんです、
はい、まあ、あの地方の方もありますと、まあ、真ん中に西のと宮の間に能が入っていたり、
うん、
あの、まあ、能でもいろんな、ね、カタカナの能みたいな字とか、
はい、
あの
なんか記載が及ぶのこれがないような、
そうですね、
能、はい、ね、ですよねとか、はい、いろんなあのひらがなの能っていうのもあるんですか。
あ、ございます、はい、
そうなんですか、
はい、
じゃやっぱりそこの土地のなんかその馴染みでそういうふうにもともとからが表記されてたということになるわけですか。
詳しくは分からないんですけども、うん、やっぱり、ね、ここら辺の関西以外ではなかなか西宮って書いて西宮と読みにくいみたいでですね、
西宮と読んじゃうという感じですか、
はいはい、そうですね、
うん、
で回ってみますとですね、後からつけたみたいな、
うん、
あの、まあ、社号表とかにですね書き加えたものもありますし、はい、
ほう、
はい、まあ、読めないということで
、
はい、付け加えたこともあると思います。はい、
振り仮名を打っといていただかないとみたいなところも、で、まあ、あの、本当に遠くだったらそうなりますよね。
はい、
で、そもそもが、あの、江別さんもいろんな言い方というか、漢字もいろんな字が当てられてますし。
はい。まあ、それはね、まあ、いろんな文字が当てられておりましてですね、そこは、まあ、あの、たくさんございます、うん、はい、
あの、本当に、あの、恵比寿っていう字ですよね。
はい。
あと昼子の神のあの昼子と書いても恵比寿と読むんですよね、
はい、
で、あの東京なんかの地名のあの恵む、
はい、
比べる寿というのも、
はい、あ、はい、
そうなんですよね、
はい、おめでたいような名前はですね、
う
ん、後付けがやっぱりね
あの
多いかと思いますね
そうですよね、はい、そういう意味で、まあ、でもあの全国でやっぱり恵比寿さんというのは親しまれてたんだというのが、
はい、
まあ、この調査をしてご覧になったときにやっぱり改めて実感なさった部分はあるんじゃないですか、はい、
そうですね、やっぱりあの、地方を回っていますと皆さんの信仰に触れましてですね、
うん、
まあ、あの、まあ、江別さん、ね、信仰してますとか、ね、そういった方がたくさんいらっしゃいましてですね、はい、まあ、いろいろと触れまして、まあ、 再び実感したわけであります。
なるほど、はい、でその西宮神社あのはい、まあ、いろいろ神社とか施設とか地名とかね、はい、そういうものをこう正立てでそれぞれご紹介いただいてるんですが、はい、神社のところを見せていただきますと、はい、西宮神社っていうのはおよそいくつぐらいあるんですかね。
そうですね、だいたい3500あるというふうに言われております。はい、だいたいですけど、はい、
そのトップオブトップ
そうですね、
総本社が、まあ、この西宮神社、はい、
そうですね、
ということになるわけですね。
はい、
3500っていうのはどうなんでしょう。多いんですよね、やっぱり。
まあまあ、大把握している分で3500ですので、うん、あと、まあ、海沿いですとかですね、やっぱり漁師さんの、まあ、庶民信仰で小さな祠もたくさんありますので、うん、実際はねもっとたくさんあると思います。はい、
これどこからまず手をつけられたというか、
はい、
取っかかりは何かあったわけですか。そういう古文書とか書類とかっていうようなものは。
そうですね、まあ戦前にですね、神社全国神社明細表、明細帳というのがありましてですね、まあ、それがあったんですけど、その中でですね、西宮神社の神職が恵比寿様を祀るところだけピックアップして、
はい、
本社明細書っていう明細書っていうものを作りましたんです。うん、はい、まあ、それが恵比寿様の、祀る神社と、所在地と、由緒等ですね、それを、書き記しまして、はい、それを残しましてですね、まあ、それが現在にも残っておりましてですね、
はい、
それをもとに全国西宮神社の調査を行っておりますね。
でも時とともに、はい、その新しいところが増えたり、
はい、
また古いものがなくなったり、またなんか一緒になったりとか、
はい、
そういう動きも結構あるわけですよね。
そうですね、神社自体が、まあ、合祀されて統合されたりということもありますし、うん、都市部においてはやっぱり新しくご分離を受けられて新しいお社ができたっていうのもね、ございます。はい、
はい、じゃあ、まあそういう動きもありつつの、はい、ほぼ3500
ぐらいだと。はい、
なんかそれを全部こう調査なさったって、なんか気の遠くなるようなね作業だったんじゃないかなと思うんですが、そもそも西宮市のその西の由来というんですかね、
はい、
そこのあたりからちょっとお伺いしたいんですが、
はい、そこはね、いろんな説が実はありましてですね、うん、まず、まあ、方角を示すものですね、ま
あ、西の方角。
そうですね、
はい、
西宮神社恵比寿様自体はですね、うん、神戸の和田岬から、出現されましたんですけども、
はい、
でまず最初に鳴尾にお祭りをされましてですね、うん、まあ、そこから、そこから西にあたる、まあ、現在宮地に沈まれたんですけども、当時の由緒ではその鳴尾から見て西にあるお宮ということで西の宮というふうに、
はい、
つけたということが、当時の由緒では残っております。
ほうほうほう、
はい、でまたあとはですね、昔やっぱり日本の中心地で都になる、京の都になりますね、そこから見て、西にあるので、まあ、西の宮とつけられたということですね。
はい、
あとはですね、こいつは、まあ、大正ということでですね、
うん、
西宮っていうのは昔はその広田神社と南宮神社と、はい、まあ、恵比寿神社、この3つを合わせて、西宮というふうに言っておったんです。
はい、
はい、中でも広田神社っていうのはその、今の内宮の、祀られてます天照様のですね、
はい、伊勢神宮の内宮に、
はい、の、対になる、荒御霊っていう、はい、荒らしい部分があるんです。まあ、神様自体はその、うん、にぎ御霊といいまして、ね、優しい部分と、
はい、
荒御霊といいまして荒らしい部分、2つの顔がありましてですね、その優しい部分が伊勢神宮の方にありまして、うん、で荒らしい部分が広田神社にあるということです。はい、まあ、2つ対になって、まあ、1つという考え方がありましてですね、うん、
はい
はい、でまあ、そこから、まあ、西の方にある、店から見て西の方にあるのが、
うん、
西宮の広田神社という、はい、説もありますし、はい、
荒御霊を、まあ、お祭りしているということで、はい、結構あの戦いだったりとか、
はい、
ね、出陣の時とか、
はい、
例えば阪神タイガースだったらもうやるぞみたいな ね、
そうですね、
ところでお参りなさるっていうのはやっぱりそういう、はい、あの神様に由来しているということも、
は
い、
そうですね、荒々しい、うん、まあ、あの他には健康とかね、
はい、
性分とかそういったね、ご神徳がある、ね、神様になりますね、
はい、なるほどね、はい、で、まあ、その全国にその西宮っていうその地名ですよね、
はい、
地名もそこそこあるんですよね。
ございますね、はい、はい、まあ、まあ、西宮っていう、まあ、恵比寿様の信仰から広がっていったという、うん、まあ、部分がやっぱり一番大きいと思いますね、
は
い、はい、大体あの、まあ、北は青森ぐらいから、うん、南は鹿児島の方まで、見ることができますね、はい、
すごいことですよね、
はい、
それ西宮神社というものがそれだけ分布している、
はい、あ、そうですね、はい、
なんかね、あのこの本を見せていただいたら北方四島にもあるという、
そうなんです、
ね、つまりまだあの日本の領土だった頃にあそこにもその鎮座ましましてて、
はい、
そのままもうちょっと今は本当にお参りにも ね、
ね、
行けない状況になってしまいましたが、
はい、
今も、
はい、
あのそっちらにあるということは、
はい、
まあ、確認はできていると、
そうですね、
いうことになるわけです、
まあ、どういった状態かはちょっとわからないんですけども、はい、
北海道どころか北方四島にまであって、はい、ただね、南がね、
はい、
沖縄にはないそうですね、
そうなんです、うん、そこはねちょっと謎なんですけどもね、うん、
本当ですね、不思議ですよ ね、 、はい、ね、これは、
はい、あの、まあ、北前船といいまして、あのその大阪と北海道を結ぶ船がありまして、はい、まあ、そこであの、まあ、経済活動はもちろんあの信仰も一緒に、
うん、
あの広めていったという、ね、
はい、
あのことでですね、
うん、
あの日本海側 の、 あの、うん、港土地から北海道までだんだんと、うん、あのあの進むあの道沿いに信仰が広がっていったという、
はい、
とかと思いますね。
なるほどね、
はい、
その信仰を広めていった人っていうのが、
はい、
いるわけですよね。勝手に広まったわけではなく、
そうですね、はい、まあ、一番最初はですね、その恵比寿様の、人形を用いた芸能ですね、
はい、
あの西宮神社北側にですね、山椒という地域がありましてですね、
はい、
そこであの、芸能をなりわいしてますですね、まあ、クグツといった集団がいたんですけども、
はい、
まあ、それが恵比寿様の人形を用いて、あの、うん、芸能を用いてですね、全国を回って恵比寿様の信仰を広めていったんですね、
はい、それ恵比寿、はい、久靴氏の像が、ね、ありますよね。
ありがとうございます、はい、
はい、あの阪神の西宮のちょっと西のところに、
はい、はい、
ああいう方たちが全国にその、まあ、ちょっとあのいろいろと芸能と混ぜながら信仰も広めてい
た。そうですね。やっぱ昔やっぱ娯楽っていうのがなかったみたいな、あまり少なくてですね。あのその恵比寿牡蠣、恵比寿の人形を使った芸能なんですけど、うん、恵比寿牡蠣と言いましてですね。まあ、それがあの京都の宮中でもですね、非常にあの人気がありまして、
うん、
あの公家さん見ていると面白すぎて気づけば朝になっていったという話もありますし、
そんな没頭して夢中になっちゃうような、
はい、
そんな面白い中に、まあ、その信仰を根付かせるという、
はい、
ね、お役目があったんでしょう ね、 ね、
まあ、その恵比寿様 の、まあ、あの人形を見て、ね、
うん、
あのまあ、信仰も芽生えてなっていったと思いますね。
なるほどね、はい、でそれがあの結構あの長らく途絶えてたんですよね、そういう伝承みたいなのが。
そうですね。
ねえ。
はい。まあ、そのに、恵比寿牡蠣は、あの、まあ、こちら西宮においてはですね、まあ、明治頃にですね、まあ、あの、そういった方々が、もう、西の方にお忍びでいてですね、
はい、
あの、まあ、アジの方に、徳島の方に、もう、移動されましてですね、
うん、はい、
この辺ではもう、伝えてしまって、たんです
ね、
はい、
それをあの武智さんが、
はい、
まあ、復興という形でご紹介したらいいんでしょうかね。
そうですね、
再びこうスポットライトを当てようということで、
はい、
あのご自身であのお人形を持ってあの福配りとかをしてくださって、 あ、はい、あれがだからあの我々は あの武智あの秀美さんの演じてくださったあれしか知らないんですけど、あ、はい、ああいうものがずっと 以前から、はい、あのスタイルだったと。
いや、ね、武志さんちょっとお聞きしたんですが、やっぱ当時はわからないということでですね、
はい、
あの文献ですとか、うん、あのまあ、あの恵比寿牡蠣の、元あの今文楽がですね、恵比寿牡蠣の元に、いや、恵比寿牡蠣から、まあ、文楽につながっていったという話があるんですけど、その文楽 の、 あの吉田文雀さんとかにね、
う
ん、指導を仰いで、で作り上げていったというふうにお伺いしてますね。
ねえ、はい、もう本当にあの素晴らしいね、あの文化を掘り起こしてって活動してらしたんですが、残念ながら、
ね、
残念ながらね、
う
んうんうん、亡くなられてしまって、今あの松田さん、
はい、
ね、
はい、
あのこの番組にも来ていただいたことがあるんですが、はいはい、一生懸命引き継いでらして、あれはやっぱりあの境内で演じられることもありますし、あ、
はい、
あのもう西宮神社公認の恵比寿牡蠣、
そうですね、はい、結構です
ということになるわけですよね、
はい、
やっぱりあの今でもああいうのをご覧になって、ああ恵比寿さんってそうやったんやみたいに思われる方もきっとたくさんいらっしゃるでしょうね。
そうですね、
そもそも恵比寿さんっていうのはもともとはあのまあ海からいらした神様ということで、
はいはい、
あのあれですかね、漁師さんとか、
あ、そうですね、
そういう方たちの守り神みたいな感じだったんですか。
一番最初はそうですね、うん、あのまあ、海の神様、まあ、海上安全ですとか、まあ、大量の神様として、まあ、信仰され始めたのが一番最初になるかと思いますね、
はい、それがあのもっと本当にあの幅広い、
そうですね、はい、
あのまあ、一般庶民にずっとその信仰が広がるようなきっかけというのは何かあったんですか。
まあ、そうです、今、まあ、現在西宮神社宮地に、まあ、沈まられましてですね、
はい、
まあ、やはりあの辺りはあの 西宮市の中心地ということでですね、う
ん、はい、
まあ、特にあの神社の前の道はあの西国街道になってましてですね、
はい、
やっぱりあのかなり栄えていた地域になりますね、
うん、
やはり人もたくさん集まってきまして、やっぱり中心地一番にぎわう時期になってき、ま、場所になってきましてですね、
うん、
まあ、一も立ちまして、まあ、一の神様として、
はい、
まあね、あのお祭りするようになりましてですね、
うん、
やっぱりそういった一の守り神様、まあ、うん、続いて、まあ、商売繁盛の神様、
今やね、もう本当に商売繁盛で、
はい、
ですが、はい、やっぱりじゃあそのいろんな紆余曲折もあって、まあ、一般的に、
は
い、今の形になったという、
はい、でそこから、まあ、掃除で福をもたらす神様としてね、
はい、
で、まあ、あの農村の方に行きますと今では、ね、あの農家の農業の神様としても、ね、信仰されてますし、
はい、
あのいろんな顔を持った神様ですね、
結構オールマイティーの神様でいらっしゃるんですね。
はい、
でその恵比寿牡蠣の方たちがそのそういうまあ信仰を広めるときにあのお札を配られたんですか。
そうですね、恵比寿様のお姿のお札、まあ、お見え札というふうに言ってるんですけども、まあ、それをお配りして、まあ、あの信仰を広めていったというふうなことで聞いておりますね、うん、はい、
だからこの本の中にも媒介者っていうね、はい、言葉が出てくるんですけれども、
はい、
それはやっぱりあのそういう信仰を広めていったという意味での
そうです、ね、
このネーミングというか、まあ、になるわけですか。
あ、そうですね、はい、
まあ、そのお札を配るということ でそれはもちろん少しはあのその、金銭的なものもやり取りもそこで、まあ、発生したりとかっていうこともあったわけですかね。
当初はねそういうところはあまり分からなくてですね、あの、昔は、まあ、全国各地で、まあ、うん、恵比寿牡蠣以外にもですね、
はい、
まあ、その場所でところどころの場所で、まあ、全てが配っていたという、ことみたいです、はい、
ほう、本家本元だけじゃなくて、
はい、
いろんなところに、
そうですね、はい、
もしかしたらそれはお札が結構高く売れたりとかっていうことがあったんでしょうかね、はい、まあ、でもなんかその江戸時代にその将軍様がいろいろと寄進をなさったりとか、
はい、そうなんです、うん、まあ、江戸時代に、まあ、西宮神社の本殿も焼失しましてですね、
はい、
で徳川四大将軍の家綱公がですね、まあ現在じゃない一個前の社殿をですね、
うん、
あの寄進をいただいたんです。
なるほどね、は
い、でその社殿の維持を、まあ、どうしようかということですね、うん、神社の方でも検討してましてですね、
はい、
であの、まあ、以前からあるそのお見え札ですねに、まあ、独占的に配れるように、うん、まあ、判決をいただけないかということですね、
幕
府に相談をしましたところですね、まあ、1663年に、まあ、いいよということであの、うん、 いただきましてですね、
はい、
まあ、西宮神社が配るそのお札だけが、お宮だけが、あの製造といいまして、あの本物っていうね、あの反響をいただいたんです、
はいはい、
でまあそれ以降はもう、うん、西宮神社以外のものはまあ言ったらあれですか、偽札です
ね。なるほどね、はい、そうやってまあ本物と
そうです、
はい、ね、亜流というんでしょうかね、はい、そういうものもまあこう、うん、区別しながらということだったんですけれどもね、はい、きっと ね、いや、
は
い、
まあ今ではあの神社の方で法制をしましてですね、はい、まあ、全国の方にお送りしてるんですけど、当時はね、なんかそういったふうに行きませんのでですね、
はい、
まあ、そういったあの権利をですね、まあ、全国の各地の方にですね、あの、うん、依頼しましてですね、
はい、
で各地で配ってもらって、まあ、その、まあ、元人といいましてですね、まあ、西宮神社のお札を配る係を全国に、うん、あの、まあ、免許も全部あの発行しまして、はい、任命しまして、
はい、
で各地でお願いして、でその判件料を、まあ、本社にお納めいただくという形で、あの、なりましたんです。
なるほど、はい、じゃあもう全国津々浦々のところで、はい、その本物の西宮神社のお札を、
はい、
手にすることができるようになったと。
そうですね、はい、
さすが商売の神様、いろいろとそういうネットワークというか、押してこれ遠くのとこでもね、それはもちろん売ったらなんかっていうのもあるんでしょうかね、はい、いやいやいや、まあでも本当にあの西宮神社我々のすぐそばにあって、だからあまりにもね親しみがありすぎてなんか知らないこともいっぱいあるんですけど、その他にもまだまだいろんなところにあるというところをぜひあの後半も、
はい、
ぜひご紹介いただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
第4金曜日は月替わりゲストティーチャーをお招きしていろいろ話を伺ってるんですが、今月は恵比寿の宮総本社西宮神社広報担当のゴンネギでいらっしゃいます亀山武彦さんをお迎えして、全国の西宮というね、とってもあのこれあの市政100周年を記念して発行された立派なあの本についていろいろ話を伺ってるんですが、このあの西宮の、恵比寿の宮総本社、だから恵比寿さんが全国で3500ある、
はいはい、
そのまあ総元締めというか
総本社ですね、
はい、でいらっしゃいまして、はい、私さっきちょっと間違ってたのは、西宮神社っていう名前のところがなんかあの3000以上あるのかと思われた方がいらっしゃるかと思うんですが、それはさすがにそんな意味はないんですよね。
そうですね、
はい、
あの大体400今日ぐらいの、はい
はい、
数があると思います。
失礼しました、はい、それが、それこそ、その北は北海道、
そうですね、
北方
北方領土、はい、そうです、
そうですよね、
はい、
で、鹿児島ま で、
そうですね、はい、
の中に408ある、
はい
はい、これはあの西宮からその神様をお分けになったっていうようなところもありますし、
はい、うん、でも大体そうですね、西宮神社とつくのはほぼほぼね、あの西宮神社から、まあ、ご命令されたんではないかというふうに思っていますね、はい、
だから大体ご祭神はその恵比寿さんの、
恵比寿さん
っていうか、
そうですね、うん、まあ、恵比寿さんではあると思います、はい
はい、広く言うとって、はい、なんかあのとてもあの神様の名前もね、いろいろとあの細かく分かれてて、
はい、
っていうことなんですが、まあ、我々平たく言えば恵比寿さんみたいな感じの、はい、だからまあ西宮神社とつくところは大体その商売繁盛だったりとか、
はい、
まあ、海の神様だったり、
はい、
そういうことで、
はい、
今親しまれているということになるわけですね、
はい、
さあそんな神社と何でしたっけ、いっぱいあるっておっしゃってましたよね、あの地名と施設と神社と旅日記と石像物と絵図、
はいはい、
この6つの章があるということ で、
はい、
であの亀山さんが担当なさったのが、
はい、
道標いわゆる石像物
です
よ ね、
すね、はい、
これはあの、はい、本当にたくさんの石像というか道標がですね、
はい、
もう写真で紹介されてるんですが、
はい、
西宮はまあね分かるんですけど、
はい、
宝塚、伊丹、この辺も、まあ、大阪にもありますし、
はい、
もっともっと遠いところにもいっぱいあるんですよね。
そうですね、たくさんございますね、
神戸、はい、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、
これは、石像物ですね。はい、
ああ、はい、なるほど、はい。石像物と道標はまたちょっと違うんですね。は
い、そうですね。まあ、阪神館の道標とですね、はい、あとは全国の石像物ということで。
なるほど。
はい、まあ、全国の石像物は、まあ、昔に神社があったんではないかということですとかですね。まあ、あの、
はい、石像物っていうのはどういったものを含むんですか。はい、
まあ、そうです、その、まあ、西宮と記載されていますんですけども、うん、例えば西宮大神宮と書いてある石碑がだけがあるところがありましてですね、
石碑みたいな、
は
い、石、
そうですね、はいはいはい、まあ、それがね、あの、まあ、ポツンと、はい、あの林の中にあったりとかですね、
はい、
まあ、あのね、なんか想像できないようなところにもたくさんありましてですね、
なんか灯籠にやっぱりその、はい、そね、刻まれたもの、
はい、まあ、灯籠に関しましてはその、やっぱりその西宮から、地方の方に出向して、うん、あの経済活動を行ったということもありまして、はい、まあ、そういった方々がの刻んだ、うん、もしくはですね、まあ、船で行って海上安全を願ってそこに刻んだというのが見れますね、はい、
なるほどね、はい、さあそしてその、ね、神山さんの担当の道標なんですが、はい、これはいわゆる道しるべ、
そうですね、
こっち行ったらどこ、はい、こっち行ったら何っていうそういうものですよね。
そうです、はい、
は
あ、まあ、昔はこれがないとね、どっち行っていいかわからないっていうことになりますね。重要な役割を果たしておったものになると思いますね。
そうですね、はい、西宮市でも随分あるんですけれども、
はい、
あのなんかこの辺りにすごくいっぱいあるとかっていうのエリアはあるんですか。
この辺りにいっぱい、そう
ですね、やっぱり江別さんに近いほどなんか例えば、
いや、そういったことでも ないんです。
ないんですか。
はい、
はい、
あのどこに多いっていうのは特にないですね。
お、はい、でもあの、ね、写真拝見してたら、はい、右西宮みたいな感じだから、はい、これ、西宮神社に、誘導するって言ったらおかしいですけど来ていただくための道標ではないんですか。
だいたい、ね、その右は西宮とか左は尼崎とか、うん、まあ、そういった神社を示すのではなくて、まあ、その
エリア
はそうですね、
町というか、
そうですね、
その街道に、
はい、そうですね、
立ってて、はい、ここからこっちにどれだけ行けば西宮だよとかっていうのことが分かるよ、は
い、そういったものが多いですね、
はあ、はい、これも結構古いものも多いんですか。
まあ、だいたい古いものが多いですが、あの右西宮とかありますけど、やっぱり、うん、だいたいのものがですね、やっぱり、まあ、町を整備するにあたって、うん、多分移動してるとか多いと思うんです、
うん、
でなかなかその方角が合わないといったようなこともほぼほぼありましてですね。
ああ、なるほど、はいはい、皆さんがねお住まいのあの西宮のいろんなところに、
はい
はい、多分あるんですよね。
まあ、移築してるものが多いと思いますね。まあ、資料館に移築されたり、
で
やっぱね壊されたものも多いと思うんです、やっぱりその家を建てるときとかにね、はい、
なるほどね、
非常に残念なことなんですけども、
はい、じゃあそういう意味で今建ってるところの右西宮と書いてあっても右じゃないよ西宮はっていうところもあって、
たくさんありますね、はい、
でもやっぱりこういう形でどんな形であれそういうものを残しておくっていうのはすごく大事な、
非常に重要だと思いますね、はい、
ことですよ ね。いやーでも本当にあのいろいろなところのいろいろなものをまあこうやってまとめてこられたわけですけれども、
はい、
その地図にもね全部そのガラモンさんもおっしゃってましたけど落とし込んであるので、
はい、
これあのねここをちょっとあのなんかコピーするなりなんなりしてこれを持って歩くと訪ねていけるなっていうことなんですが、
はい、
なかなか今この5本を市販するというご予定がないそうでございまして、それはちょっと残念なんですけれども、あの竹地さんのお話がさっき出ましたけど、竹地さんがお書きになったっていうか、もともとお作りになった江別さんの絵本っていう、
はい、
これはあの今ねいろいろなところで手にすることができるし、はい
ね、
はい、なんか七五三のご祈祷を受けた子供さんに差し上げられるんですって。
まあね、本ではですね、七五三のご祈祷を受けたお子様にですね、
うん、
あのお下がりとしてあのその絵本をお渡しする予定をしております、
うん、なるほど、まあ、いろんなことでその、まあ、その残っている現存しているいろんなもの、それからその、ね、縁起を書いたその本だったりっていろんなところでこう江別さんのことを今後もねいろんな方に知っていただきたいですし、
はい、
ね、海外からもね、はい、お参りにいらっしゃる方も随分いらっしゃるということで、
そうですね、はい、
ね、
はい、
だからもう本当になんかすごいすごいなと思うんですが、さあそのすごい西宮神社の西宮祭りというのが9月の21、はい、22、23、
はい、
この3日間、
はい
はい、行われます。まあ、あの例大祭ということで一番大きなお祭りになるわけですか。
そうです一番重要なお祭りですね、はい。まあ、22日に例祭といいまして、はい、神社で一番重要な神事を行いまして、
はい、
まあ、それに付随した形で、まあ、21日にあの園芸会ですとか、はい、まあ、22日は稚児行列とか子どもみこし、うん、はい、またあの、23日はですね、まあ、恵比寿様をおみこしに乗せ、お乗せしてですね、
はい、
まあ、宇治子地区を回って、うん、まあ、西宮浜を周回する渡御祭を行います、
はい。何年かに一度はね、あの和田岬の方までね、お船でいらしたりとかっていう、
10年に1回、
10年に1回ですか、はい、そうですか、はい。まあ、その西宮祭り、ぜひあの、ね、お越しいただきたいなと思いますし、今なんかおみこしの担ぎ手を募集中なんですって。
そうなんです、あの、その渡御祭の23日にですね、
はい、
あのおみこしを担いでいただく方を募集しております。
はい、あのホームページご覧いただくと、
はい、
これ31日まで、はい、8月の31日まで募集中だそうでございますので、
はい、
ぜひなんかいろんな形で参加していただくと、
そうです、ぜひね、あの神事にね、ご奉仕を、ね、うん、触れていただいて、
そうですよね、より身近なものになるということもあると思うので、はいはい、ぜひご参加お待ちしております、はい。それからあの恵比寿フォトコンテストっていうのもこれも結構恒例になりました。
そうですね、今年5回目になります。はい、で、あの、今年は西宮市政100周年を記念しましてですね、うん、テーマが私の町西宮ということで、あの募集をしておりまして、
はい、
はい、で、これも8月31日まで募集をしておりますんで、
これは別に西宮神社をあの写真に収めてくださいということだけではなく、
まあ、西宮に関することでしたら何でも、
あ、
まあ、地方の方の西宮でも大丈夫ですんで、
我が町を写していただいて、はい、ということですか、
はい、
あ、なるほど。これも31日まで受付中ということで、
はい、
あのホームページでぜひあのね、いろいろとチェックしていただきたいと思います、はい。さあ、そしてその後10月の4日5日は酒蔵ルネサンスで、はい、秋はやっぱりあの神社がにぎわう、まあ、もちろんあの1月10日も、はい、一番すごいですけど、
はい、
なんかそういう行事が多いんですかね。
そうですね、まあ、神事行事はもう続いていきます、はい
はい
はい。
ということでぜひぜひあのお出かけ、ね、いただいて、またご奉仕もしていただけたらいいなと思います、はい。というわけで今日は西宮市政100周年を記念して発行された全国の西宮という本を、ご紹介いただきました。今これあの図書館に行きますと、はい、この現物というか、
はい、見ることができます、ね、
見ていただけますので、はい、ぜひあのそちらの方でまた見ていただきたい。もうしっかりした本当にあの資料がもう満載のめちゃめちゃなんか貴重な本でございますので、ぜひあの目にしていただきたいと思います。というわけで今日は恵比寿宮総本社西宮神社、ゴンネギ、そして広報担当でいらっしゃいます亀山武彦さんにお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月の第4金曜は9月の26日です。西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんをお迎えして文学と西宮と題してお話を伺っていこうと思います。どうぞお楽しみに。そして来週は第5金曜ですので、この番組はお休みです。次回は9月の5日の放送になります。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんの登場でございます。学芸員の上原康夫さんをお迎えして9月の13日から開催されます特別展示、首都西宮物語、下り酒、酒造家と町の歩み、この特別展示について紹介していただこうと思います。上原さんへのメッセージもお待ちしております。ということで、なんか今日は本当にあの西宮神社がもうこんなに全国的にすごいという、まあ、この西宮という地名が本当にあの全国に、ね、いろんなところにたくさんあるというお話を伺って、なんかちょっと嬉しい感じがしますけれどももうあのかなりたくさんあの尋ねられましたか。
そうですね、まあ、手分けして行っているんですけど、まあ、私もたくさんあの、はい、回って、ね、 いろいろお尋ねしたり。
なんか印象的な西宮はありましたか？
もう全部です。
全部ですか？なんか別にその名前は共通しているというだけで、何かがすごいこうなんか共通しているというものでもなく、それぞれの個性を持ちながらの。
そうですね、うん、まあ、信仰の形はまあやっぱり皆さん当時服の神様ですんでね、まあ、服を受けたいという、まあ、気持ちは皆さん一緒でとありましたけど、まあ、それぞれに特色のある、ね、社でもそうですし、あの形で、はい、見ております、はい、
そうですね。なんかあの本当にどこかに旅にお出かけになることがあれば、はい、ぜひあの図書館でその、ね、いらっしゃる先のところに西宮ってないかなとかっていうのを探していただいて、はい、お尋ねいただくのもいいかもしれませんね。
はい、そうですね、はい、
なんかあのとっても立派な写真で拝見して、あの立派なあの神社だったりいろいろな建造物だったりあの施設もあれば、結構あのひなびたというか、
そうちょっとね入りにくいところもたくさんありますね、うん、気をつけてそういったところが、はい、
なんかひっそりと佇んでいるというところもありますが、ね、はい、それぞれにその西宮の名前をね残していくということで、頑張ってくれているようでございます。というわけでぜひぜひあの皆さんも機会があれば各地の西宮お尋ねになっていただきたいと思います。今日は亀山武彦さん、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。来週はお休みです。ではまた再来週。